り潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第317回です。
前にお話をした、中の人がマイネオから OCN モバイル1に MNP したというお話。先日ようやく iPhone SE と SIM カードが届いたようです。
iPhone 7 Plus から、設定やデータを移行しようとしたら、SE の OS アップデートを先にしないといけなくて、2時間くらい何もできなくなっていましたね。OS アップデートが終わって、データの移行自体はそんなにかからなかったんですけど。
iPad を購入した時もでしたが、iPhone 同士のデータの移行はほとんどすることがないので、本当に楽だなと思いますね。今回一番苦戦したのは、OCN モバイル1の回線開通で、説明がすごく雑なので非常にわかりにくかったです。前にもお話しした、マイページへのログイン情報がわからなくなっていたので、それを確認する作業を前に挟んでいたというのもあって、非常に面倒くさかったというのが率直なところでした。契約の際、契約情報は郵送ではなく PDF で渡すのを推奨されますけど、こういうトラブルが起こりやすいので郵送でもらっておいた方がいいと思います。メールでの情報のやり取りがもう少し丁寧なら、PDF でもいいのかもしれないんですけど。
こういうわかりにくさは、ある意味で MVNO らしいと言えるんですが、あまり詳しくない人にはおすすめしにくいですね。
話は変わって、実は今回から番組のアートワークが変更になりました。私はこれに対して文句を言っていいのではないかと思うんですが。
新しいデザインに嫌がいない、ということかな。
もともとアートワークへの採用を想定して描かれたイラストじゃないってのもあったんだけど、嫌の紙を描くのがめんどくさそう、ということで見送られた模様。
ひどい。
半分冗談で、半分は本当の話だそうだけど、今回は十分な資料が入手できなくて嫌を書けなかったというのは本当のようです。折を見て、嫌も入っているバージョンの制作も検討中なので。
3人バージョンが完成したら、今回採用されたものはゆくもばアーカイブスのアートワークへ流用されそうですね。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、SIM カードの交換や、eSIM の再発行にかかる手数料を、10月12日から無料にしたことを明らかにしました。これまで、SIM カードの再発行や交換、eSIM の再設定には手数料が発生しており、いずれも1回あたり3000円必要でした。楽天モバイルでは、ユーザーが手軽に好みの製品を手にできるよう無料化したとしており、 これにより物理 SIM カードの機種から eSIM 対応機種へ切り替えたり、逆に eSIM 対応機種から物理カードの機種への機種変更が負担なく手軽に行えるようになったとしています。
ちょうど良かったので、実際に試してみました。従来、楽天モバイルの回線を運用していた OPPO AX7 から、マイ楽天モバイルアプリで、契約プラン、各種手続き、SIM カード交換と進んで、eSIM への切り替えを申し込んだところ、間もなく AX7 のモバイル通信が切れました。すぐにメールアドレス宛てに、eSIM プロファイルのダウンロードについてのメールが届きますが、プロファイルのダウンロードはまたマイ楽天モバイルから行う必要がありました。プロファイルの読み込みは、QR コードを読み込むだけですが、ここからの設定等は、以前 iPhone 11に IIJMIO の eSIM データプランベータ版を適用した時と同じでしたので、戸惑わずにできました。iPhone 向けには接続プロファイルの提供がないようなので、手動で APN の設定は必要ですが、特に問題なく接続の設定はできています。楽天リンクアプリもダウンロードして、通話アプリと楽天リンク双方で発信を確認しましたが、正常に楽天モバイルからの発信になっているようです。SIM 再発行の無料化以前は、端末の入れ替えや、調子が悪いので eSIM プロファイルを入れ直したい時でも、いちいち3000円払う必要があったので、この手数料が無料になると、確かに気軽になりますね。
Apple は新製品発表会を行い、5G に対応した iPhone のニューモデルの発売を明らかにしました。ラインナップは、iPhone 12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max の4種類。ハードウェアパフォーマンスは4種類で同等、Pro シリーズはカメラ性能で差別化されています。5G は、国内ではドコモ、au、ソフトバンクのサブ6帯に対応するとし、同じく 5G を展開するものの iPhone の正式対応を謳っていない楽天モバイルは名前が挙がっていませんでした。なお、ミリ波帯への対応は北米のみとのことで、ドコモのミリ波帯には非対応となります。スマートデータモードという仕組みを備えており、5G を必要としない場面では自動的に 4G に接続。大容量のデータ通信が必要な場合は 5G へ自動的に切り替えるというものだそうですが、設定により常に 5G へ接続させることも可能とのこと。チップセットは、第4世代 iPad Air にも採用される A14 Bionic、動画撮影で HDR のドルビービジョンに対応します。生体認証は Face ID のみ、外部コネクターはライトニングで据え置かれましたが、ワイヤレス充電は新たに磁力によりワイヤレス充電の位置もすぐに定まるマグセーフに対応を、従来からの地位にも引き続き対応しています。マグセーフは対応したケースやカバーを使用することで、ケースやカバーから出すことなくワイヤレス充電が可能となり、対応アクセサリーは磁力からクレジットカードなどを保護するシールドが内包されているとのこと。iPhone 12がベーシックモデル、12 mini は iPhone で初の小型モデルで、スペック面はサイズ以外は12と同様となります。12は 6.1 インチ、2530×1170 ピクセル、スーパーレティナ HDR ディスプレイを搭載。12 mini は 5.4 インチ、2340×1080 ピクセル、スーパーレティナ HDR ディスプレイを搭載します。なお、スーパーレティナ HDR ディスプレイは、有機 EL ディスプレイで、プロシリーズも同様です。 ディスプレイの表面はコーニングと共同で開発したセラミックシールドという強化ガラスを採用しており、耐落下性能は従来比で4倍になったとしています。カメラは12、12ミニで共通で、それぞれ12メガピクセル、広角と超広角のデュアルカメラとなっています。どちらもナイトモードをサポートしており、暗い場所では自動的にオンになります。広角カメラは従来比で 27% 多く光を取り込めるとのことで、より明るく撮影できるとのこと。iPhone 12 Pro、12 Pro Max は、基本的なスペックは iPhone 12と共通ですが、主にカメラの性能や機能で差別化されています。ディスプレイは、12 Pro は12と共通、12 Pro Max は 6.7 インチのスーパーレティナ HDR ディスプレイを搭載します。カメラはそれぞれ、超広角、広角、望遠の三眼カメラとなっており、さらに深度センサーのライダーテクノロジーを搭載。プロシリーズは写真のロー撮影に対応します。
詳細については、すでに数多くのメディアで報じられているため、一部端折らせていただいていますが、今回の iPhone 12シリーズは、5G への対応がかなり強くアピールされている印象です。それ以外のスペックについては、iPhone 11シリーズや、iPad Pro シリーズで採用された技術が順当に採用されたという印象ですね。デザインは、iPhone 5シリーズや、初代 iPhone SE のような角張ったデザインに回帰しましたが、iPhone 12は iPhone 11と比較して 11% 薄く、15% 小型化し、16% 軽くなっているそうです。12シリーズの発表に伴い、iPhone 11 Pro シリーズの販売が在庫限りで終了となりますが、iPhone 11、iPhone XR、iPhone SE は引き続き販売され、11と XR は値下げもされました。中の人は発表会を途中まで見ていたんですが、5G のアピールがすごすぎて、ほとんどエリアが広がっていない現状を考えると、今買っても性能を持て余すだけであまりメリットがないのではと感じてしまいました。また、第4世代 iPad Air でタッチ ID の新しい形が示されたことや、昨今ディスプレイ内指紋認証を搭載するスマートフォンが増えている中で、iPhone 12シリーズにタッチ ID が復活することを期待していたんですが、残念ながら実現しませんでした。この他、今回から環境配慮で付属品が減ったとのことで、電源アダプターや AirPods が付属しなくなり、付属するのは USB-C、ライトニングケーブルのみになったとのこと。付属品が減ったのは仕方ない流れかと思うんですが、USB-C のケーブルになったことで、充電器を買い替えなければいけなくなる人が少なからずいるような気がします。率直に言うと、思ったよりいまいちなイメージの発表内容だったんですが、そんな中で iPhone 12 mini はちょっと気になる存在です。サイズを小さくすることで、スペックが若干劣るのではと思ったんですが、物理的なサイズに起因する部分、つまりディスプレイサイズやバッテリーの容量以外はほぼベーシックモデルと同様というところに好感を覚えました。iPhone SE とバッティングする部分がありますから、将来的には iPhone SE というラインナップ自体がなくなって、mini というラインナップに集約されるのかなという印象ですが、サイズを小さくすることで何かを諦めないといけないということがないのは良いことだと思います。
富士通コネクテッドテクノロジーズは、クアルコムとの協業で開発した 5G スマートフォンのリファレンスデザインを活用し、ローカル 5G に対応したスマートデバイスを開発し、10月末から提供を開始することを明らかにしました。 このデバイスはスマートフォン型の端末で、5G のサブ6帯、ミリ波帯に対応しており、ノンスタンドアローン構成だけでなく、スタンドアローン構成のネットワークへの接続にも対応しているとのこと。ネットワーク状態を可視化する独自のツールも提供し、カメラや GPS、マイク、加速度センサーなどの各種センサーを搭載しているため、様々な実証実験に活用できるとしています。対応周波数は、すでにローカル 5G として精度化されている周波数帯のほか、今後精度化される周波数帯にも対応を予定しているとのことで、ローカル 5G だけではなく、キャリアが整備している公衆 5G ネットワークの周波数にも対応しているとのこと。ノンスタンドアローン構成の通信制御などに用いられるアンカーバンドとして、SXGP で使用しているバンド39、地域 BWA で使用しているバンド41に対応しているとのことです。ハードウェアスペックについては、リファレンスデザインに準拠していることから、同じくリファレンスデザインに準拠した同社製の 5G スマートフォン、Aroz 5G F518 同様です。
この端末については、10月20日から開催されるオンラインイベント、CTEC 2020オンラインにおいて紹介が行われるとのことです。用途的に、法人向けのスマートフォンとなりますが、同社初の SIM ロックフリー 5G スマートフォンになるのかもしれません。実際のところ、Aroz 5G F518 をベースに、スタンドアローン方式などに対応するマイナーチェンジが主なところなのかもしれません。我々が今後接することが増える公衆の 5G サービスではなく、今後整備されていくローカル 5G の実証実験や各種検証用のデバイスとして提供されることになると思います。今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介します。
ゆくもば、第316回を拝聴。楽天モバイルの iPhone SE での不具合、特定の機種だけという不思議な現象でしたが解決してよかったです。Nコムがドコモ傘下になると OCN がドコモに、期待してます。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、10月12日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。不具合が解消されたとのことなので、早速楽天モバイルの回線を iPhone SE に入れてみましたが、確認したところ正常に音声通話が着信するようです。NTT コムがドコモの傘下になるというよりは、NTT コムからモバイル事業が分離されてドコモに継承されるという、UQ コミュニケーションズと KDDI のようなことになるのかな、という予感がしています。
オッポ日本法人の社名変更の件、しっかり、伝説の大河バトル、思い出しましたが、クリアまで行けなかったので私はただのおっさんの方です。BGM やらグラフィックの綺麗なゲームでした。が、あのタロットカードは何だったんだろう。と、島徳さんから、10月13日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。タロットカードのことをすっかり忘れていたので調べてみましたけど、あれは特殊効果とか色々意味があったみたいですね。オーガジャパンには、変なところでオーガバトルをやらかさず、平和に行ってほしいものです。
ゆくもば最新回を拝聴しました。構成のことはあまり触れられてなかったですが、これで良いかと思ってます。抜群の安定感ですね。いつも楽しみに聞いてます。と、タコ坊さんから、10 10月14日にコメントを頂戴いたしました。
タコ坊さん、コメントありがとうございました。構成については前回はその前に一度現行の編成に戻す旨をお話ししていましたので、特に触れる必要はないかなということで端折りました。今回も幸いコメントが多かったので現行編成で進めています。抜群の安定感と言っていただきありがとうございます。マイクが入らないところで、つづみちゃんが6年もやっていて安定感がないのは中の人だけですとか言っているんですけどね。
わざわざバラさないでください。ということで今回のコメントは以上です。皆様ありがとうございました。
ゆくもばではお聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイートや DM、 または配信しているブログのコメント欄やメールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。